Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。8月23日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日から2週にわたってですね、昨年12月にオンエアさせていただいたアンコール放送としまして、僕にとってとっても付き合いの古い仲良しのお友達、桂田源太郎さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。桂田源太郎さんは視覚障害者が中心となって運営する飲食店を起業するために日々お仕事と並行しながら頑張っている最中です。今回オンエアさせていただくお話は昨年12月現在のものですのでご了承ください。素敵なお話満載ですので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
女は後ろどいとれ。障害持ってるって隠されなければいけない。男親の価値。目が見えないということを自覚していない。褒められたことってあんまりないね。途中で逃げた話にしようと。絶対こういう温かい存在になるんやって泣きながら、真剣って何なんか分からへん。自分の力っていうの分かってない。調子乗ってたら挫折するね。人一人でなんかやれることなんてたかが知れてるもんね。テニスに行くことがなかったら今の生活ないからね、これ。
聞かせて、あなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは桂田源太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
正式にお名前。
あ、桂田と言います。桂田、木偏に土二つの桂に田んぼの田ですね。で、あの元気の源に太郎って普通の太郎書いてもらって源太郎ですね。はい。
自分の名前は好きですか？
親の育て方がなぜか良かったんかどうか、そのもう超ポジティブ思考なんで自分の名前とか嫌いやって思った記憶がないですね。
改めて生年月日。
1971年、昭和46年の9月29日です。
現在の家族構成。
妻と息子一人ですね。
で、現在の仕事とか活動みたいな。
仕事は、柄にもなくお役所の職員として働いているんですよ、実は。
活動
約20年ほど前から、ブラインドテニスっていうテニス、目が見えない人がやるテニスあるんですけども、まあ応援というか支援というか、そういう活動をさせてもらったりとか、とある FM 局で DJ をさせてもらったり、でそれからまあ、視力障害者が、関われる飲食業の業態を作りたいなっていう風な活動をし始めてるとこですね。
という桂田源太郎さん。源太郎さんっていうのもね、なんかね、 あの、あれやけど。
コチョバイね。
コチョバイけども、うん、の、そこに至るまでの人生ストーリーを聞かせてもらいたいなと思うんですけど。
はい。
まず、出身地は
大阪の北野病院っていうところで生まれたらしくて、そこで生まれた時に 1300g っていうちっちゃい、昔の言い方で言うと未熟児。今は低体重出生児っていうかな。
あ、そうなの？
うん。
あ、今そうな
の？未熟児って言わないんやって。
あ、そうなんや。
未熟児に生まれたことで目に障害が出てしまったっていうことで、未熟児網膜症っていう、まあ、全く目が見えない、全盲っていう形になって、なんかそういうオプションをもらいつつの生まれてきたっていう感じで。
で、生まれた当時の家族構成、うん、
父と母と、僕がだから6つ下なんで、僕は6歳の時にうち弟が生まれた感じですね。
ご両親はどんな仕事を？
うち父親はガソスタみたいなとこでずっと働いてて、うん、うちの、そうそう、母はカズ君と俺の間ではおかん。
おかんね、
うん、おかんは専業主婦。
ご両親は仲良しでしたか？
あんまりだから喧嘩してるとことかを見せない人でしたね。なんか一回だけうちの父親が腹立ってたよね。ライ怒って母がもうごめんごめんって、遅くなってごめんって、今からご飯作るからって言って、俺はそれ高校ぐらいの時かな、でカチンと来て、このおっさんと思ってふざけんなと思って、そのなんかそういう思春期の時期やったからか知らんけど、こう行くのをうちの母が止めて、もうお母さんが、私が全部悪かったからご飯作るわ言ったのを俺が跳ねのけて、女は後ろどいとれって、男と男の話なんじゃこれはって、女はすっこんどれって言ったのをすっごい覚えてる。でその時に肉親やけど異性を守らなあかんっていう気持ちがなんか初めてなんか明確に芽生えたというか。
でそれが唯一、まあ、あの両親の大きな喧嘩みたいな。そうそうそう
そう、後から聞いたらいろいろあったみたい
な。うん、そらそうやな、うん、で親戚は多い方ですか？
親戚多いですね。ね、小学校とかの時にえって思ってんけど、僕は自分のことを普通やと思ってるんで、親戚と行き来するとか、両親が熊本のね、あの、天草の方の牛深っていうところに住ん、あの、生まれ育ちがそこなんですけども、でそこに里帰りしますとかいう話をすると、で、あの、いとこの結婚式行ったよとかいう話したらね、そんなこと行ったことないっていう友達いてるんですよ。目が見えない、その、視力障害のお友達って。で、よくよく聞くと、目が見えないから、そういう式典の場というか公的な場に出てきてくれるなと。あの、そういう親戚の冠婚葬祭に出たことないと。で、交流もないねんっていう人の話を聞いて、俺びっくりしたんですよ。あ、じゃあ、これはうちの両親が、目が見えなく生まれた桂田源太郎という人を、堂々とどこにでも連れ出してくれてたっていうのは、これが普通やと思ってたけれども、そうじゃない世界っていうのに触れた時に、目が見えないとか障害持ってるって隠されなければいけないシチュエーションだったりする場合もあるんやって、これカルチャーショックでしたよね。だから親戚付き合いとかも至って良好ですし、
まあすごい年も近いし、みんなねすごい仲良しよね、うん、みんなで、ご兄弟は
うちの弟ですね。
とはあのどんな感じ？6つ下やったらそんなに要遊んだとかいうよりも、
そうね、あの喧嘩したってあんまないね。一回だけなんかね、でもね、なんかうちの弟も溜まってるものがあったのか知らへんけど、うちの弟は目が見える健常者、いわゆる健常者と呼ばれる人なんですけども、なんかよう分かれへんけど、お兄は目が見えてないからそういうことできひんねやんかみたいな言い方されて、こっちカチンと来て、でふざけんなよってえらい取っ組み合いになって、でその時は父親が出てきて止めに来たね。あのいざという時には父親出てくるっていうのを、そこでなんかそれはだから、あの男親の価値というかを見たなと思いましたね。それはその時、
まあそんな弟くんとは今は結構仲良しで、
うん、あの時々連絡
飲んだり、
そうそうそうそう、あ、どちらかというと仲良しな方かもしれない。
いいよね、それね、うん、あの小さい頃の思い出、どんな子供
目が見えないということを自覚していない子供の頃は、本当に、まあ、うっすらとちょっとね、視力というか、光とか影とかなんか分かってたので、友達にゆっくり前を歩いてもらってたら、その背中の陰影みたいなのが分かってたから、くっついて歩けたので、不自由は感じてなかったし、どちらかというと、俺はジャイアンみたいな、ガキ大将的な感じやったんですよ。でも自分のことあんまりできひんから、俺の周りに集まれ言うてみんなに言うて、積み木持ってこい言うて。
見えないことを武器にというか、こう、ええことに。
そうそう。
ガキ大将。
うん。あんまりだから差別されたとかいう記憶がなくて。
ほいじゃあ、自分が見えてないことを自覚するなんか出来事みたいな、あったん？
小学校低学年ぐらいかな。いつものように近くの公園に遊びに出かけたんですよ。小学校高学年ぐらいの子供たちにわーっと囲まれたんですよ。で、遊んでくれるんかな思ったんですよ。集まってきたから。なら、お前目見えへんのか。俺らと遊んで欲しかったら、捕まえてみろ、言うて。俺の背中をドーンと押したり、パチンと叩いてきたりとかするわけですよ。ヒット&アウェイですわ。ペンってやって、遠くに離れられるから分かれへん。さらに、ジャングルジムみたいなとこ登って、そっから飛び降りてくるんですよ。で、これできたら、一緒に遊んだるわ、言うて。その時に、なんせ怖かったんですよ。初めてかな、多分。目が見えなくて怖いって思ったの。あ、目が見えないってこんなに弱くて脆いところがあるんやっていうのを、露骨に自覚した一コマやったかな。でも、なんかね、それって、傷として残ってるんじゃなくて、いい思い出なんですよ。よかったって。目が見えてないことを気づかずに、おごり高ぶって生きてた俺に対して、目が見えへんって弱いとこもあんねんでっていうことをその方々が教えてくれたんやなって、調子乗んなよって。うん、今もそれがなんか人生の指針になっていたりする。よくぞ知らせてくれたなっていうふうに思ってますね。なんかむしろ感謝してるかな。
怒られた。親とか大人に怒られた。
怒られた。ほんまそれ怒られた。もうその分け隔てなく怒られたね。だから障害者で目見えへんからとかじゃなくて、うちのおかんがね、ほんまね、怒ったら怖かったんですよ。
で、子供の頃にその褒められた思い出とか、なんか
露骨に褒められたことってあんまりないね。でも冒頭の部分でもお話ししたけれども、自分が大好きやっていうことは結構だから普段からその褒められはせんかったけど、何をしても認められて生きてきたんやなっていうのは思うよね。
なんか大事にしてたおもちゃとか。
おもちゃというと、両親というか特に母が、僕が目が見えないっていうことで、アニメーションとか漫画とかのキャラクターって分かれへんからっていうことで、キャラクターものはいっぱい買ってくれたんですよ。
フィギュア的な。
フィギュア的な。ウルトラマンってこんな形して、格好っていうか形じゃない。格好してんねんでって、ウルトラマンの、ソフトビニールの人形とかね、いっぱいあった。
なんか子供の頃の、こう、印象深いというか、こう、大人に対しての、なんか思ったようなことみたいな。
目が見える人たちの幼稚園に通ってたんやけども、で、その時に、女の先生が、もうすっごい俺のことをげんちゃんって可愛がってくれて、家まで泊めてもらって、遊びにおいでって言って。あのね、外を歩くときに、先生の手つないでかなんかで歩くんやけど、で、不思議やなと思ったのが、歩いてる、つどつど歩いて、角を曲がるとか、するたんびに、その岡添先生が、僕の右とか左とかに立ち位置を変えるんやんか。で、それが子供の時にもう不思議で仕方がなかって、な、先生って、先生なんで、玄ちゃんの右とか左とかに歩いてる時に、右やったのに、さっきまで右やったのに今なんで左歩いてんのって聞いてん。で、その岡添先生が、玄ちゃんは、って、玄ちゃんはちっちゃい子供でしょって言って。で、私は大人やから、車が通る方に、大きい大人は立って、子供は、車が通らない方に歩けるように、大人の人は車道側を歩くのよって言われた時に、あ、大人ってかっこいいなって、あ、大人は子供とか守るべきものを持ってる人なんやなって、大人っていう存在ってそういうんやって、
ええ話やね。
そうそうそうそう。いつか俺も大人になったら誰かを守らなあかんな、守りたいなって、守らなあかんじゃない、守りたいなって、守れる大人になりたいなって。
そんな風にね。
ああ、
それは本当にいいよね。
もう一つ、じゃあ、大人への憧れというのを抱いた話。小学校俺が6年ぐらいの時に、うちの父親が子犬を飼ってきたというか、もらってきて、名前ね、予作っていう名前をつけて、飼い始めましたと。で、その一週間後ぐらいに、うちのいとこが、熊本から遊びに来ました。で、一日遊んで、うちのおばの家で夕食食べましょうって言って、晩ご飯し始めました。で、うちの母は、犬のこと気になるし、で、ね、可愛い犬やねんで、連れてくるわ、言うて、近所やったからね、うちのおばの家と。
うん、
で、うちの母帰りました。で、待てど暮らせど、その、帰ってけへんねん。もう、玄ちゃんと、で、うちの弟も、陽平と、もう、泊まって帰りって、そのうちお母さん帰ってくるわっておばに言われて。でも、眠たいから、寝て、朝起きたのが5時ぐらいやったんかな。パッと目が覚めた時に、うちのおばが横にいてて、で、玄ちゃんちょっと話しようかって言って、で、陽平寝てるから、隣の部屋行こうって言って言われて、隣行って。で、実は、昨日お母さん帰ってけへんかったんは、お母さんが帰ったら、予作が、その、つけ置き洗いしてる洗濯機のその水張ったところに落ちて、死んでてんって言って。
うん、
で、もうそれで、それを子供たちにどう話していいか分かれへんから、よう帰ってこへんかってんって言って。
うん、
でも、陽平はちっちゃいから、犬死んだって言ったらものすごく悲しむから、
うん、
そやから、傭兵には予作連れてくるときに途中で逃げた話にしようと。で、うん、わかったって言ったときに、うちのおばが、こう、抱きしめてくれて、悲しいやろって。今やったら泣いていいよって。でも、傭兵が起きてきたら泣いたらあかんよって、お兄ちゃんやねんからって言って。犬逃げたことにすんねんからって言って、うん、今は泣いていいよって言って、ぐーって抱いてくれて、でも俺、シクシクシクシク泣いてね。そのときに、大人ってすごいなって、大人っていうのは誰かを守るときにこうやって包んであげて泣かせてあげる場所にならなあかんねんって思ったね。うん、大人になったら誰かを泣かせてあげる、頼ってもらえるような絶対こういう温かい存在になるんやって、泣きながらうっすらと頭の端っこで考えてたもん。こんな大人に絶対なるって思って。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあここらで源太郎のその思い出深い曲とか、
はい、小学校の時に初めて、人前で演奏した曲。エレクトーンを習っててんけども、エレクトーンスクールのなんか何周年記念かやったんやと思うん多分。でそれで一発撮りでレコーディングしてもらいつつ、で記念にそのレコードもらえるよみたいな、ポールモーリアさんの恋は水色。
わかりました。そしたら曲紹介のほどよろしく、
はい、恋は水色。
しまってすまぬってことで、続きを。音楽、テレビ、映画、思い出深い。
ああ、音楽は小学校の頃にいろいろやっぱり目が見えないのでっていうこともあるんやろうけど、うちの母親は音楽をさせたかったみたいですね。で最初クラシックギターやってん、ちょっとだけちょっとだけ。でも小学校 1,2 年の時にギターってでかいやんって、手も届けへんし、ネックっていうところにね。であんまり長続きせず、でその次にエレクトーンのスクールに通い始めたのがだから 今のその鍵盤楽器とかはたまにやったりとか、あのバンドにはめ込んでもらってちょっと弾いたりとかする原点。映画はね、 E.T. 見に行ったのがすごい印象的。 E.T. はね、だから英語やから字幕をうちの母がねずっとね耳元でこそこそこそこそ読んでくる。
そうなんや。
そうやで。
勉強は好きでしょ。
勉強は一生懸命やった記憶がないな。これはちょっと唯一の俺の不幸かもしれへんけど、不幸というかなんか分からへんねんけど、よう言われる先生が真剣にやれカツラだって。真剣って何なんか分からへんもん。なんか今でもほら大人になってからでも言われるやん、もっとなんか力入れてやった方がいいと思うよって言って、力入れるってえ何なんて。自分がちょっとあの超ポジティブな人やからやってるやんって思ってねえの多分。が、あの外から見るとなんか半端にフラッとやってるように見えるので、あもっと真剣にやれよとか言われんか知らんけど、あでもやったな。理療科の時に仲良さげな女子と一緒にあの過ごす流れがあった時に、なんか恋愛にうつつを抜かして成績が落ちたら何事やみたいな空気があったので、その時はちょっとやらなあかんなと思ってやって、理療科2の時の秋口ぐらいにそのなんか仲良くしてた子とちょっともう縁が切れるんかなっていうような空気が流れた時にガッサーって俺成績落ちて、結局ね、あの女子力でしか頑張られへんな。成績落ちたけど、その一緒に過ごしてた女の子が公務員の試験受けるっていう話やって、会えんくなるの嫌やったから図書館に一緒に行って、公務員試験の問題ってどんなんでるんって言って、ちゃちゃ入れて、絶対あれ邪魔やったやろな、絶対に。で、それで、その彼女が公務員試験の勉強してるのの端っこをチラ見して、えいって俺も受けてみるかって言って、受けて、通って、だから公務員になってんだよ。だから、女子の力やね。だから勉強、あの時も問題集かなり読んで、やった。うん。あれはやったね。
高校出てからいわゆるまあね、視覚障害者っていうのはマッサージとかハリキューみたいなところに行くんやけども、行って3年ないけど専門学校は2年終わるところで公務員になって なりました中退。そうだから僕らとその1年上やからさ、俺がさ社会人1年生が一緒なのね。まあそれその経緯があって2人が仲良くなったってい
う
のはすごく大きかったんだけども、どうですかそのいわゆるお役所の勤め、
28年ぐらいかな多分
勤めて、うん、でそのあのいわゆる最初の頃とか、まあ、どんな気持ちで働いたとか、その
いや月給っていうのをもらうのが普通になりすぎてるから、多分ね、だからあの今後いろいろといろんなことやっていきたいなと思うけども、自分のそれこそそのさっきの本気とか真剣にやるとかっていう話じゃないけど、自分の力っていうの分かってないね。決まったルーチンをやっていればお金が入ってくる世界に慣れすぎているので、自力で何かするって活動をしたことがないので、うん、それはだからちょっと今後の課題というか、あのこれからのこと考えたらやっぱりなんかどうやって社会との接点を持っていくかっていうのは考えな。あそりゃボケるわなと思うもんね。うん、ほんまほんま。
そして我々ともいろいろ遊んだりして、
そうそう、ちょっと調子乗ってたね就職した頃。もう 俺が何かやったら多分大丈夫やねんと思ってたね。あの思い上がりってなんやねんのと、 今だって不思議でしゃあないねんけど、その頃にちょっと縁があって一緒に横にいてた女性と結婚しましょうって言って、もう俺が守ったんねんみたいな感じだったね。うん、でそんなこんなで結婚しましたで子供生まれましたって、あの上を曲折ってもうお互いにね、そんあの俺も俺の気持ちがあったし、一緒にいてた彼女にも彼女の気持ちがあったし、周りの人たちとか友達とかうちたちの家族とか、彼女の、うちの、妻だった方のご家族とかのいろんな絡みがあって、結局なんかうまくいかなくなって離婚することに至るわけやけども、やっぱ調子乗ってたら挫折するね。それ思えば小学校中学校の頃からそうやねんね。あの調子乗ってはしゃぎすぎてたらちゃんと叱ってくれる人とか、まあ、あの 大人が叱ってくれるっていうのは子供の時代の挫折というか、うん、頭打たれる話でしょ、うん、子供の頃からでもやっぱり嘘ついてたらちゃんとバレるようになっててね、うん、俺は嘘つき通せる賢い人もいてんねんけど、うん、でも俺はねなんかねバレてよかったなとかさ、挫折があの時にまあ離婚したことでいろいろ考えることができてよかったなって思うのね、うん、嘘つくとかでもそうやし、調子に乗って調子づいたことがひょいひょい生き続けれる人っていうのもいらっしゃるんだろうけど、うん、でも嘘をついた時とかに例えば嘘が通りましたっていう時は多分見逃してくれてんねんなって思うねんな俺は。バレた経験がいっぱいあるから、うん、で通せた嘘もあるよ。嘘ついた時にそうって言って通るっていうのは自分の腕前とか嘘をつく手腕がいいんじゃなくて、通してくれる周りがいてるから多分通るんやと思ってんねん。挫折でもそうやんか、挫折せずにいけてるっていうのは多分周りが、多分その人が例えば仮に俺様感を出して俺が行くんやー言うてやってるのを認めてくれる周りがいてるから通ってるだけで、うん、認めてくれる周りがいなかったらもう自分なんてほんまちっぽけやと思うからね多分。それこそ子供も生まれて結婚してて、で収入もねもうザクザク言うたら若造21人の若造ですわ。それがもう家庭生活うまくいかんくなって、でそれさもう言い訳かしらんけど子供のことも可愛いなとは思っていたけれども、別離というか別に生きなきゃいけないような選択に迫られて、やっぱそうなった時に、俺かって俺も人並みにというか落ち込んだりへこんだりすごいその時はしてたからね。
うん、
で、その時に、それを受け止めてくれる人たちがおったから今があるんやなと思うもんね。誰も受け止めるとか受け入れる人がいなかったら、ほんま、人一人でなんかやれることなんてたかが知れてるもんねって思うね。うん、ほんまに。うん。
結婚期間は結局、1回目は
2年ちょいちゃう？
まあでもそれは、人生の中では一つの大きな挫折ではあるんだろうね、
うん、
挫折でありその学びというかね、うん、
そして
まあ離婚して、まあまあ我々と一緒に音楽やったりで、ブラインドテニスと出会うわけ。
そうそうそうそう、テニスに行くことがなかったら今の生活ないからね俺。
次回へ続く
運命としか思われへんねんけど、電車とホームの間に転落して錦織圭さんがこっち見に来て、平凡やけど、うん、今ほど幸せな時間ってないんかもしれない。ほんまいい家族、学ぶこと多いな。マッサージ屋さんを開店するんだったらば、桂田とこでちょっと3時間働いとこかな。生きててほしいねん。循環装置こいつこかさなこけへんし、ちょうどいいことしか起きひんねやと思うわ。男で降りたいね。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
Stevie Wonderのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き昨年12月にオンエアさせていただいたアンコール放送、桂田源太郎さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間 同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。